宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第81回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？先週末ですね、東京では大雪が降りました。まあ、東京以外でもね降ったみたいですけれども、友達がねちょうど妹さんの結婚式で千歳空港に行きたかったらしいのですが、まず飛行機が飛ばないと、そこからキャンセル待ちが始まって、で結局北海道の土地に足を踏み入れたのは夕方過ぎだったみたいです。本当ね、すごい雪でしたね。めっちゃ積もりましたね。うちの前で25センチぐらいは積もってたかな。ちょうどねコンクリート塀の上に綺麗に積もっていたので、何かこう対比させるものを乗っけて写真撮りたいなーって思ったんですが、それを乗っけることによってこのふっくらと綺麗に盛り上がっている雪が崩れちゃうのもったいないなと思って諦めました。それぐらいねもう綺麗に積もっていましたね。道路もねなんか足首先まで埋もれますって感じだったし、階段も段差がよくわからない感じになってたみたいですね。でその後なんですよ、まあ降ったのが土曜日で、日曜日はそれなりに天気が良かったので、結構ボトボトボトボト言いながら屋根の雪とかは溶けてたみたいなんだけれども、そのさらに翌日月曜日にさ、近所に小学校があるのでその横を通ったのですが、グラウンドがね全然荒らされてなくて、というか綺麗に雪が積もってて、今の子って雪積もったら雪で遊ばないのかなと思ったんだけれども、まあ2つぐらい考えられますよね。日曜日に結構天気が良くて溶けてしまっていたので、雪は綺麗に見えるけれども実は突っ込んでいくとぐっちゃぐちゃになってしまう水っぽい雪だった、遊べない雪だった、もしくは危ないから禁止されたのかな、それとも風が流行りすぎて学校閉鎖とか。まあ子供さんを見かけたのでそれは大丈夫でしょう。とはいえ雪で遊ばないのかね。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はーい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。池田仁さんから、まず1通目、舞舞ごきげんよう。ライブが目前に迫ってきました。準備は順調ですか？何を歌うのか気になるし、久しぶりに会いたいと思うんですが、行けそうもないです。頑張ってきてください。 ありがとうございます。そうですか、ちょっと残念ですね、お会いできないですね。うん、まずですね、準備は、順調なところと順調でないところがあります。パフォーマンスには関係ないところで順調でないので、ライブ自体は心配いらないと思いますが、ギリギリまで頑張ります。で、何を歌うのか気になるし、実はですね、宮永はですね、20世紀の伝道師という触れ込みで歌っているので、基本的にはオリジナルの曲以外は20世紀の曲を歌っています。今回も80年代から90年代の曲を中心に、カバーの部分は歌っていこうかなと思っています。でも一番心配なのは天気なんですけどね。おかしいな、なんかさっき見た天気予報で先週末と同じ配置って言ってたよ、低気圧が。大丈夫かしら、行けないとか帰れないとかにならないように、なんとか天気お願いします。誰にお願いすればいいかわかんないけど、お願いしますというわけですね。そして2通目、明日はバレンタインですね。チョコください。マイマイから手作りチョコなんてもらえたら幸せだろうな。とりあえず誰かにチョコあげますか。はい、そうですね、どなたかには差し上げることになるかなと思います。というのもですね、明日いくつか行く場所がありまして、そこに男性はいらっしゃるはずなので、バラまき用のチョコは持ち歩いていると思います。でですね、手作りチョコ危険ですよ。チョコってなんか溶かして固めるだけとか思ったら大間違いなんだよ。なんか温度とか大事なんだよ。綺麗にならないんだよ、なかなか。というわけでですね、そうですね、手作りチョコには長いこと挑戦していないのですが、デコチョコはね、作ってみたいなぁとは思ってるんですけれども、今年はデコチョコの予定は今のところございません。それぐらいかな。あとね、もらいましたよ、バレンタインのプレゼント。フェドー劇場で、お稽古場で、年下の女の子にもらいました。はは。というわけで、ホワイトデーに頑張りたいと思います。お答えになりましたでしょうか？というわけで、今週お届けするのはこのコーナー。題して、宮永舞、華道家への道。というわけでですね、今週は、古流境界展が開かれております。松屋銀座です。ですね、この古流境界展というのは何かと言いますと、古流というのは、1700年代、江戸時代中期に起こった流派なんですけれども、それがですね、だんだんこう枝分かれをしていって、古流なんとか会みたいな感じで増えていったんですね。で、その増えていって、個々に活動していた古流の団体を今度、古流協会っていう形で、昭和に入ってからもう一度まとめた、そういう連合体でございます。今はですね、13の会派が入っているんですけれども、年に1回、松屋銀座でですね、だいたいこの時期に、古流協会展という、いけばな展を開いているのであります。昨年もお手伝いに行ったり、拝見しに行ったりしておりました。今回は2月12日から始まっているんですけれども、はい、つまり、今これはですね、水曜日に録音しているので、今日から始まっておりまして、今日まさに宮永見に行ってきたんですけれども、まずですね、大失敗をやらかしました。事前にですね、入場チケットを ご用意していただいていたのですが、受け取っていたのですが、家に忘れていくという失態を犯しまして、困った挙句にですね、自分の直属の先生に、つまり福家元先生に助けを求めましたところ、ちょうど私が到着する時間帯には会場を離れておられるということでですね、なんとなんと、家元先生を自ら、宮永が忘れたチケットの代わりのチケットをご用意して待っていてくださったという、弟子としてあるまじきことをやってしまいました。大変申し訳ございませんでした。まあそんな、もうのっけからですね、華道家への道つまずいてる感じの、いけばな展だったんですけれども、まずですね、どんな会だったかと申しますと、入り口から入って、半分ぐらいは、古流のお聖火と呼ばれる伝承家ですね、のいけばなです。真ん中ら辺に、お家元先生、会長先生などの作品のお部屋がありまして、で、そこから出口までの、まあ、残り半分というよりはちょっと少ないかな、みたいなぐらいなところが、現代化のスペースでございました。今は13に分かれている違う流派になっているんですけれども、でも大きな形は似ている気がします。ああ、古流だな。でもよくよく見るとやっぱりちょっとずつ違うので、ああ、分かれてから少しずつ変化を遂げてその回その回なりの進化を遂げてきているんだなぁという感じがしてすごく面白いなと思っています。でですね、その真ん中のお家元先生や会長先生方のお席なんですけれども、やっぱりそちらもいわゆるお聖火、歴史ある決まった形で生けられているものもあれば、自由な感じのものだったりとか、投げ入れだったりとか、いろいろあるんですね。いやー、面白いのでですね。しかも結構作品としてやっぱり大きなものが多いので、ウキウキウキウキ、一つのお席ずつですね、宮永が写真を撮っていましたところ、ちょうどですね、お部屋の角がですね、よそのお家元先生のお席がありまして、で、その次の角のちょうどこう直角の曲がった先のところがですね、宮永の所属している流派の会長先生のお席だったのですが、写真を撮るからですね、こうちょっと離れるわけですよ。離れて、で、もう一回ゆっくりと近づいて拝見して、で、方向を変えて次の作品の前に行って、で、離れて写真を撮って、で、近づいて、よくよく拝見してを繰り返していたらですね、ちょうどその曲がり角でですね、宮永が、離れていくところを会長先生がご覧になったらしく、宮永くん、通り過ぎちゃダメだよ。そこは僕の席だよ。みたいな感じでおっしゃいまして、はい、もちろんですみたいな、冗談だったのか、本気だったのか、いまいちわからなかったです、会長先生。冗談だと嬉しいです。で、もちろん宮永通り過ぎたわけではありません。カメラを撮る距離とですね、拝見する距離の問題なんですよ。というわけで、そこでもですね、宮永は華道家への道をつまずいてしまったのであります。そしてですね、まだまだ実は続いてまして、月曜日まで、このいけばな展続くんですけど、全部のお花を見ようと思ったら最低3回行かないといけないんですね。大きな作品。家元先生とかのお席は水曜日から月曜日までずっと通し通気で行けられているのですが、前期後期で行けられているお席と2日ずつで3回行け変わるお席がありまして、つまり会場のすべてのお花を見ようと思うと最低3回は行かなければならないという、今のところ宮永はなんとか3回お邪魔できる予定ではいるんですけれども、ゆっくり見られるかどうかはちょっと疑問です。結構ね、夕方ギリギリ駆け込んで、全力疾走で回って、とかいうこともありそうなんですけれども。でも、 冬から春の変わり目。今回ちょっとね、なんかすごい寒くなってて冬感が増してますけれども、一応、暦の上では春ですから、春の初めのお花見として行ってみられるのもいかがでしょうか。というわけで、本日の華道家への道は、古流協会展始まるの巻でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイズブリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。今週が最後のお知らせです。いよいよ今週末となりました。2月15日土曜日、東急田園都市線市が尾駅にありますライブ喫茶 in my life にて、ペプラム in my life というライブに出演させていただきます。時間は13時30分開場、14時開演。料金は2500円とワンドリンクをお願いいたします。ちょっとね、本当にお天気心配ですけれども、お昼から夜暗くなるまで、どうぞどうぞ私たちと楽しい時間を過ごしてくださいませ。ニアナガも懐かしい曲をたくさんお届けしたいと思っております。それからこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは